はい、では皆さん、改めましてこんにちは。今日は、朝からお越しいただいてありがとうございます。まあ、ほとんどの人が藤原さんの話を聞きに来たと思うんですが、一応今月の担当は、組織のリーダーシップをの担当で私理事をしている鬼沢と申します。よろしくお願いします。10時半から藤原さんの話を聞いて、で日本の戦略の話をして、で今月はですね、じゃあその中で、どうやったらその、企業としてとかですね、企業としてこの日本をもう一回再生するための企業経営を考えていくかという話を、少しさせていただくんですが、僕も朝からずっと後ろで聞いてて、皆さんちょっとそれぞれの思いをこう喋りたいし、いろんな人と話をした方が、だからまさにこういう勉強会っていうのは、たまり場にごしたいと思うので、僕の担当の時間の前に少しお近くの人同士でですね、午前中とか午後の藤原さんの話を聞いて、それぞれ感じたこととか思っていることを喋っていただく時間を10分ぐらい作りたいと思いますので、ちょっとお近くで3、4人ぐらいで喋れるような環境で、どうです、午前中の話聞いてとか午後の話聞いてと、なんか閉ざされた空間とか開かれた空間とかですね言われてましたけど、それぞれの思いを喋る、また他の人の話を聞くことによって、僕らは学びが深まると思ってますので、じゃあちょっと10分ぐらい、すみません、お近く同士で自己紹介しながらでもお話し合ってたまり場らしくいきたいと思います。よろしくね。
Thank you. と依存性というか危険性の根拠が私1月のが出てたけど毎回理由が増えてるで最初はゼロパターンで
0.6 が 0.7 なんで、0.2 が 0.4 なんで、はい。
ありがとうございます。
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 あと1時間くらいになってますよ。
僕の出番は、僕の出番はいらないかなと思うぐらい結構皆さん盛り上がってますが。
まあ、そうですよね。
ありがとうございます。
まあ、それぞれの思いのある人がここにお越しなんで、まあ、エネルギーがね溜まってますが、
はい、
最初にあの忘れないうちにあの藤原理事長は宣伝しませんでしたが、皆さんあの今日来た人は必ず7月4日に、日本再生プロジェクトの今年の大きな国民集会的なフォーラムをやりますので、こちらぜひ皆さん参加くださいね。
祭りを起こしましょう、祭りを。
はい、こちらに参加していただけるあの前のリッツ・カールトンホテルカンパニーの日本支社長の高野さんが今日後ろにお越しいただいてます。高野さん、よろしくお願いします。はい。本当は僕がここに立たないで高野さんに喋ってもらったらいいんですが、高野さんは7月4日に喋りますので。なんと今日と同じ値段で。分からないですがあのぜひあのお越しいただければなと思います。7月は、そのじゃあどうやってこのリーダーシップを考えて実践していったらいいのかという話の、これはあの、まあ、たった300人しか入れない会場なので早い者勝ちですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。であの今日ですね、まあ、僕の方で、まあ、こういうことを喋ってっていう話があったのは、その藤原さんから話した経営品質という話でありまして、で、初めてお会いする方もいると思いますが、ちょっと簡単に自己紹介すると、藤原さんとはですね、さっきもう一回計算し直したんですが、28年付き合っておりまして僕が25歳で藤原さんが27歳、僕は第一勧業銀行っていうのを辞めて、2年7ヶ月で辞めてソロモンブラザーズに入りました。でその時にやっぱり住友電工を辞めて、ソロモンに入った藤原さんと一応同期なんですが、同期なんですが、まあ、会った時からああいう話する人でまあ全然変わってないなと。なんだろうと、僕はあの自分の物差しで測れない人のことを天才だと思ってるんですが、あの世の中には僕がいっぱい天才っていう人がいっぱいいるんですが、まあ、藤原さんもその一人で、なんで物事をこういうふうに深く見れるんだろうとか、なんでこの時間軸とかですね、あの対極観で見れるんだろうということで、俺はもうこの人の話聞いといたら絶対自分の得になると思ってるんですね。まあ、以来藤原さんの話聞くの大好き でソロモンでは、まあ、僕が営業をやっておりまして、藤原さんはあのアナリストやってまして、2人して世の中にヘンテコリンなあの仕組み債を売ってですね、日本の金融機関をたくさん潰したんですがまあそんなことやりながら、まあ、僕はちょうど30歳の時にもういいやと思ってソロモンを辞めて、僕の実家である茨城県の水戸に帰りました。で藤原さんはその半年後ぐらいに、なぜか金山が好きな人と一緒にでなんか会社作ってですね、何やってんのかなと思ってたんですが、92年に僕辞めたんですが、94年95年あたりからいわゆる金融不安というのが日本に来まして、これ大変な時代が来るなと、まあ、僕はその茨城県の水戸で、まあ、父の会社の後を継ぐつもりで帰ってたのでいたんですが、まあ、世の中が大きく変化している中でこれはどうするんだろうと、まあ、これはよく藤原さんのお話しするんですが、僕もそうなんですが、まあ、ともかく世の中が変化すると、世の中が変化していく中で、まあ、企業経営が難しくなってきたんですね。実はうちの実家はですね、青果市場でもう規制に守られてるんですね、ものすごく楽な商売だったんですね、うちの父の世代は。まあ、だから経営なんてしてないです、はっきり言いました。もう黙ってても手数料入ってくるし、ですからハンコつく、ね、給料日に行く、ね、昼間ゴルフやってるよ飲んでりゃいいみたいな、まあ、そういう 人だったんですが、まあ、それはそれでいいんですが、やっぱり会社ってやっぱ潰れるんだと、会社って簡単に潰れるもんだなっていうのがね、まあ、実感として思ってきたわけですよ。だって銀行も潰れ始めましたからね僕第一関係に入った時ですね、第一関係の人は誰も銀行なんか潰れると思ってないわけですよ、思ってないわけですね。だから銀行なんか潰れると思ってないから、 何でみんな頑張るかっていうと内部での立場ですよね。内部で出世することに力を入れてて、まあ、それを面白おかしく番組するのが半沢直樹みたいなのにして、まあ、あれ、あの実は第一限ですから、あれ第一限の話が、まあ、そうなんですよ。ちょっと言ったんですけど、昨日も僕聞かれまして、昨日高知県にいまして、鬼沢さん都銀ですよねと、はい、半沢直樹と現実ってどうなんですかって聞かれたんで、いや僕ほぼ一緒ですよねたった一つだけ違うんですと。これあの皆さん都銀の人に聞けば分かりますけど、半沢直樹と現実のたった一つの違いってものすごく分かりやすいんですよ。分かります？半沢直樹がいないんです。
いないんです
か？はい、あと全員いますからもう全員揃ってます。浅野支店長みたいな人いっぱいいます。小木曽課長みたいな人も山のようにいるし、で近藤君みたいなのが増えてるんですよ。ポタッとかね。で、大和田常務みたいなのもいるんでしょうね。います。だから、半沢直樹がいないので、あの、都銀関係者は、半沢直樹のドラマを見て、ああ、半沢直樹がいりゃいいのにと。
自分が誰
だよ。僕はそうなんですよ。自分が誰やったら、そんなこと危なくてできないじゃないですか。あれは、ドラマだからクビにならないんですよ。実際はクビですよ。まあ、それはいいとしても、その世の中が変化していく中で会社は潰れるんだと。だから、つまり、業績を上げるのが難しくなっちゃったんですね。業績を上げるのが難しいなと。で、業績を上げるのが難しいなと思ってた中で、ね、もう一つは、まあ、僕も藤原さんも、まあ、アメリカのウォール街というところで働いてたんですが、あんまりウォール街で働いてるときとか、都銀で働いてるときに、まあ、思わなかったことを思うようになったんですね。それ何かっていうと、僕4代目の跡取りだったんで、うちの父3代目でね。で、うちの父は政府ですよ。会社は3代目が潰すっていうんですが、うちの父は政府で、まあ、お前大変だろうけど将来頑張るみたいなこと言われてた。そうすると何かっていうと、
続くってことなんですね。
これが、まあ、実はですね、僕金融で働いてる時にあんまり気にしてなかったんですよ。まあ、ともかく今期良ければいいと、ね、この四半期なんとか頑張ればいいと、この四半期頑張って、まあ、ボーナスたくさんもらってみたいなね。だからものすごく短期的なんですよね、考え方が。でもやっぱり地元に戻って、まあ、将来後継ぐんだよなとか思いながら、で、あと水戸の町をなんとかしたいなと思ってた時に、いかに長続きするかっていうことが、まあ、大事だなと思うので、まあ、それ以来ですね、僕ずっと、まあ、変化と業績と続くっていうことを、まあ、ものすごく意識しています。で、まず僕が地元でやったことは、やっぱり世の中が変化してるっていうことを知らないんですよね。だから知らないじゃ始まらないじゃないですか。だからちなみに、変化に対して、ちょっとですね、藤原さんは一方的に喋る人なんですが、僕は一方的に喋るって禁止やらないんで、すいません、僕のペースでやっていいですか。ちょっとお隣同士で、ちょっとずつ話し合ってもらいますので、よろしいですか。不満な方はすいません、僕に言わないで、うちの事務局に言っていただきたいんですが、今日は僕の当番なんで、実はですね、変化に対して僕らどうしたらいいかっていうのは、僕なんかいつも4つぐらいいつも意識しているんですが、
変化に対してね。
変化に対して業績を出し続けていくためには、我々は変化に対してどうしたらいいんだろうかと。僕、教えない研修っていうのが好きなので、ちょっとお隣同士で、変化に対して4つってなんかどんなことありますかね。ちょっと、お隣を試していただいてよろしいです
か。僕なんかだとやっぱりそのマーケットを毎日見てますから、マーケットしてるんで結構こう分かるっていう、だから次これやめるけどやっていかないと、また自分よりももっと早く変化に対応しているところが見えますから、それを真似するとか、そんな感じがしてくるんですよ。今ちょっとだけ
やっぱり創業会社はよく見て、結構みんな精神的なことをやるんですよ。
業界はですね、そういうのに合わせて、あとやっぱり新たな商品開
発、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、まあ恥をさらすようですが、僕が地元に戻った時に、まあうちの父の父とかですね、うちの会社の人たちが変化に対してどんな感じだったかっていうとね、まあ、こんな感じだったんですよ。
あのね、知らないふりするんですよ
とかね、いやそれはおかしいとか言うんですよ。いやこっちからしたら、いやもう雨降ってますよと言ってんのにね、雨なんか降ってないって言うんですよね、で昔は晴れてたってで雨降ってるなんてお前が悪いとか言うんですね、お前は会社を乱す気かとかわけのわかんないよって言われたんですが、まあこれやっぱりまずいですよね。だからやっぱり一番は僕はこれだと思うんですね。変化を知り素早く対応する、ともかく変化は起きてるんですよと、変化知らなくちゃダメじゃないですか。そして、まあ、変えるべきものはすぐ変えて、まあ、変えないものは変えないと決めなくちゃいけないんですね。これも大事ですよね。変えないものは変えないと、まあ、何でもかんでも変えろっていうわけじゃないので、変化を知り対応する、素早く対応するってことが大事で、だから僕はその変化を知ってもらいたくて、で世の中の政治経済や世界の動きを誰が一番分かりやすく説明できるかって言ったら、藤原さんしかいなかったんですよ、僕の中で。それで1998年に、まあ、藤原さんが東京で藤原学校っていうのをやってるんで、ちょっと藤原さんにお願いして、まあ、3回でいいからちょっと水戸まで来て勉強会やってくれないですかと。じゃあ、当時まだ藤原さんそんな忙しくなかったのでいいよって言ってくれて、で3回来てもらったらですね、もうびっくりするぐらい参加した人間がですね、分かりやすい。最初何の話だかというとね、これから世界では、貨幣じゃないお金が流通しますよ、フランスでは電子マネーというのがあるらしいとかってね、いやそんな時代ですよ皆さん、インターネットっていうのがこれからねもっと普及するんだとかね、電子マネーが来るんだとかね、銀行の預金金利が高いところ危ないから気をつけた方がいいとかね、当時危ない信託銀行が高い金利で提供金募集してて、あの金利に騙されちゃいけないとか、ね、通貨いわゆる、為替はどうやって決まるのかとか、金利はどうやって動くのかっていうのがほとんどの人知らないんですよ。その世の中の変化っていうものをまず知らないと始まらないでしょっていうことで、まあ、それで3回やったらすごく人気が出たので、じゃあちょっと藤原さんこれシリーズにしましょうって言って始めたのが藤原塾なんですよ。藤原塾、今全国で十何か所ぐらいやっててですね、藤原さんの予定を抑えるのが大変なんですが、当時は毎月来てもらってですねやって、もう水戸では17年経ちます。17年経ってます。17年参加している会社の業績はいいんですが、途中で消えていった人も何人かいてですね、大変なんですが、まあ、ともかく変化を知り素早く対応する、知らないとダメですよと、これはもう本当につくづく思うわけです ね。これが1番だとすると、2番目、この1番2番って僕ねマストなんですよ。これやらないと死んじゃいますよって話なんですが、じゃあ2番って何だと思う？ちょっと大人に。じゃあこれ1番だから2番は。なんか急にさっきよりノリが悪くなってますよね。はい、そうですよね。これは変化を今度は予測して準備したんですね。やっぱりボーイスカウトを作ったベーゼンハウエルの言葉じゃないですけど、備えを常に。やっぱりでもね、毎日毎日僕ら生きてて、例えば家族と旅行に行くんだったら天気予報を調べるし、先の情報を調べて、あ天気悪そうだったら天気悪そうな準備するんですが、意外に企業経営ってなかなかそういうことをしない人がものすごく多くて、だからどれだけの予測ができるかってすごく大事ですよね。だから勉強しなくちゃいけないと思うんですよね。リスク管理、リスクマネジメントという感じで、まあ、よく藤原さん言いますけども、円安の時にはもう円高の準備しなくちゃいけないし、金利が今低い時には金利が高くなった時にも慌てない、その時になって慌てたんで遅いわけで、だから僕ら民間企業の経営者ってやっぱり想定外って言えないですもんね。それ想定してないあんたが悪かったんじゃないのと言われちゃうので、どれだけ想定できるかってことがすごく大事。 この1番2番はすごく大事だと思うんですが、じゃああと2つってこれがあると、まあ、僕はですねこの業績を出し続けることに、まあ、より近づくんですが、はい、ちょっと大人としてあと2つってあこのノリでお願いしますね一人ぼっちにしないでくださいねはい、僕はですね、いろんなところでこれをやってまして、あと地元の茨城大学、大学生にもこのリーダーシップの授業をやってるんですが、茨城大学の理系の大学生にですね、リーダーシップを教えてて、それ学部長から、まあ、理系の連中はその研究はできるんだけど、人間が分かってない。その人間を学んでから社会に出したいので、まあ、理学部でリーダーシップの研究やって、まあ、受講生ものすごく多いんですけども、でその理系の人間に、いやさすがに理系だったら知ってるかなと思って、アラン系って知ってるって聞いたんですよ、ね、あ、錦織系じゃないですよ、アラン系昨日負け、今朝昨日の夜負けちゃいましたからね、錦織はアラン系ってちょっとお隣同士で知ってるんですか？アラン系初めて聞いた。あ、やっぱそうですかね。だから学生もアラン系は知らなくても、スティーブ・ジョブズは知ってるし、アラン系は知らなくてもビル・ゲイツは知ってる。でもアラン系がいなかったら、あれこの人たち活躍できたのっていう人、だからこれ作った人、パソコン、パーソナルコンピューターの父と言われてる人で、この言葉が好きなんです、アラン・ケイのね、未来を予測する最善の方法はそれを発明することである。つまり皆さん、藤原さんの話聞いてるでしょ、変化はリードしなくちゃいけない、自分たちで変化を自分たちで起こしていくっていうのが一番変化に強いじゃないですか。あ、ね、だから一番望ましいのは変化をリードすること。これ1番2番って変化に追われるんですよ、やっぱりまだ。だ変化をリードする、つまり自分たちで新しい価値を生み出していく。じゃあそのためにはどうしたらいいかっていうと、まあこれは僕3番にいつも思ってるんですが、まあ、これはもう文化なんですね。変化を楽しむとか、変化に強い体質に自分たちを変えていかなくていい。やってみようよと、面白いじゃないのと、どんどんやろうぜ、そんな風に人や組織がなったようなかったら、いつもなんかいやいやいやいや、こう変化に対してまあしょうがねえなみたいな感じじゃないですか。面白い、挑戦しようよ、ね、最近あの NHK の朝ドラは全部これですから、あのテーマはね、ともかく新しい。最近皆さんマレって言ってます？あれ、あの僕ね、研修で役所よく行くんです。市役所の連中が最近あれ見て嘆いてるんですよ。嘆いてる。森沢さん、市役所ってつまんない仕事なんですかねと。果てしにはかなわないですかねとか。もう真剣に悩んでます、僕の友達。市役所だっていい仕事してんのにとか言って怒ってましたけどね。あの市役所辞めてパティシエになっちゃうって話なんでね。だから変化を楽しむと。変化を楽しむとか、強い体質になる。こういう努力をすればですね、業績を出し続ける可能性が高いんじゃないのというふうにこう思うわけです。必ずしも業績が出るとは限らないんですよ。だって競合がそれ以上にもっと出してきたらしょうがない話なんで、でもできることはできるようにしようと。変化を知り素早く対応したり、変化を予測したり準備したり、で変化を自分たちで作り出す、まあ、だからそれがさっき宇治原さんが言ったオープンシステムになってないと、こう自分たちでどんどんどんどん新しいアイデアが生まれてこないねということが、リーダーシップっていうのがすごく大事だねっていう話になってきてると思うんですが、やっぱりね、やっぱ多いんですよ、相変わらずこの変化を拒否したり知らないふりをしたりする人が多くて、
皆さん、この人たちの口癖って知ってますか？これですね。忙しい。忙しい。ね。それどころではない。
それどころではないで、何が大事なのかなと思いますかね。
あと、問題ないとかね。できないとか、しまいにはわからないと言いますからね。わからないっていうのは思考停止ですからね。わからないじゃなくて、どうしたらいいかっていうのをずっと考えていかなくちゃいけないね。だから、ある意味ね、すっきりしないんですよ。いつももやもやもやもやしなくちゃいけないんですよ。もっといい方法ないのとか、もっと違うんじゃないのとかね。だから厄介なんですね。正解が一つじゃないので、どんなやり方があるだろう、もっといいやり方があるはずだと。まあ、そういうことっていうのを楽しむとか、そういうことができるような体質にしていきたいなと。で、こんなことを、まあ、ずっと思ってるときに、まあ、実はですね、藤原さんの藤原塾という勉強会で、僕はですね、まあ、この言葉に出会ったんですよ。経営品質という。これは結構僕にとってはやっぱり衝撃でした。やっぱり経営にも品質があるんだと、ね、なんかね、とっつきづらいような言葉なんですが、経営っていうのは最後量の勝負ね、結果の勝負なんじゃないのと思ってたら、品質の問題なんだということですね。で、考えてみたらこれもそうですよね。こういうものを作っていくことによって量が出てくるので、中身を良くしていかなくちゃいけない。中身を良くしていかなくちゃいけない。で、ちょっとですね、今日はですね、この経営品質の話をうだうだうだうだするっていうか、そもそもこの経営の品質を高めるという考え方が、まあ、なんで生まれてきたのっていう話は、実はさっきの藤原さんの話とちょっと共通してまして、藤原さんこの話してましたよね、ジャパンアーズナンバーワンと。これ1979年に出たんです、エズラ・ボーグとかね。まあ、自動車とか半導体とか電気でアメリカが日本に負け始めた頃ですね。アメリカが貿易黒字が貿易赤字になり始めて、でしかもアメリカはですね、ソ連という脅威があったので国防にお金をかけなくちゃいけない、ね、スターウォーズ計画、そして国防を全部見直したら、大陸弾弾道ロケットを人工衛星から落とす計画立てるんですね。あれ、上に上がってる時に一番落としやすいので、横に飛んでる時はもう無理なんですね、とか。だから人工衛星からこう発射して大陸弾弾道ミサイルをなくすと。で、これスターウォーズ計画っていうアメリカ立てたんですが、アメリカが自分たちの国防省を調べたら、自国の製品では作れないっていうのが分かっちゃったんですよ、ほとんど日本製品とかドイツ製品がないと作れないと。つまりアメリカの製品の品質、部品の製品の品質がものすごく悪いっていうのが分かっちゃって、まあ、相当焦るんですね。で、アメリカは国際競争力がなくなってきたので、1980年には日本にできてなぜ我々にできないのかっていうテレビ番組ができたり、でレーガンという大統領がですね、ちょっと調べろと言って、ヒューレット・パッカードのヤングという人を中心にヤングレポートで日本とかドイツの企業を調べて、でメイドインアメリカっていう、まあ、これからアメリカはどういう競争力を高めたらいいかっていうレポートにまとまるんですけども、このあたりなんですね、実は。で、これがですね、1987年にアメリカ国家経営品質マルコム・ボルドリッチ賞というのができる。そしてもう一つ、まあ、僕も藤原さんもですね、このリーダーシップというと、まあ、アメリカのワシントン州にあるシアトルのワシントン大学のベティン教授から教わっているんですが、まあ、ベティン教授がよく言うんですね、アメリカのリーダーシップというのは1982年から本格的に理論として研究され始めた。1982年が大きな転換点。で、この1982年にアメリカのハーバード大学にある企業が多額の100万ドルの寄付をしてくれたおかげで、ハーバード大学にリーダーシップ研究所ができて、そして、まあ、今までのそのなんとなく、歴史上の人物を研究する研究からリーダーシップっていうものをどうやって考えたらいいかっていうのを研究が始まった。1982年で、これを100万ドルの寄付をした会社が松下電器産業で、で初代の研究所の長官がコッターという人 で、このコッターという人は幸之助さんの方を書くわけですね。だから当時アメリカはですね、なんで日本に負けるんだと、その日本の企業とかですね、日本の企業の作る製品というものを研究するんですね。で、それにどうやって勝つかということを考えようとしたんですね。一方では、まあ関税をかけたりしようとしたんですが、しょうがないですよね。国民がだってトヨタの車買っちゃうの。トヨタの車欲しがるし、ソニーのラジオ欲しがるし、ホンダのバイクを欲しがってしまうので、
だったらじゃあどうやったらアメリカは日本に産業競争力として勝てるだろうかって考えたのが実はこの景品賞のもとなんですが、そこでですね、まあ、改めて思うんですね。あ、こっちが1970
年から80年代にアメリカが学んだ日本企業、まあ、日本の製造業を見に来ましたんで、日本の製造業の強さの源泉とは何かというのがこうまとめられるんですが、まあ、ざっくり言うと3つぐらいあるんですね。その日本、アメリカの製造業の現場と日本の製造業の現場を比べたときに何が違うのか、この何が違うっていうところにアメリカは気づいたんで、これを何とかしなくちゃいけないと思ったわけですけども、はい、ちょっとお隣同士で、
僕は3つぐらいあるふうにこうまとめてるんですが、何だと思うんですか？みんな小学校で早かったですね。改善提案だったらね、全員の方たちは前のそれ、日本じゃなくてアメリカで、ね、やってたので、アメリカの企業がそれを受け入れなくて、で日本に来て、で日本で情報を広まって、ね、なんかそのチームワークみんなで改善していくという。
はい、ありがとうございます。まあ何年前ですか、2年前にトヨタ自動車の創業期の話をリーダーズっていう番組に2夜連続でトヨタ喜一郎さんの物語やったりしましたんで、ああいうの見てても、まあ、つくづく思うんですが、やっぱりね、日本の企業の現場って当時のアメリカに比べたらこれがまず違うんですね。創意工夫なんですよね。つまり言われたことをずっとやるんじゃない、同じことをずっとやるんじゃないんですよ。常に良くしていくんですよね。だからトヨタのコマーシャルでもよくやりますよね。日本人って、製品は大体発明するよりも持ってくるんですね。で持ってきて全部分解して部品1個ネジ1個全部並べるじゃないですか。で全部並べてなるほどこうかって言ってもう一回組み立てるんですね。でも組み立てたらもう一回分解するわけですよね。でこれ繰り返してるうちにここいらないんじゃないとか、ここもっと軽くできるんじゃないとか言って変えていっちゃうわけじゃないですか。でオリジナルをより良くしていくわけでしょ。だから戦後すぐですね、そのイエローモンキーに車なんか作れるかって言ってバカにしてたアメリカ人が10年後にはアメリカ人が作る車よりもいい車を作る、アメリカ人が日本の車を買うようになる。びっくりするわけですよね。それで70年代から80年代にアメリカはこの言葉を持って帰るわけですよ。改善っていうの、改善っていうのがあるんだと。でこれアメリカの企業で改善ってこう貼ってあるんですけども、ベティン先生なんかが指導している製造業と改善とか書いてあって、で改善っていう意味は日本語にすると継続的改善ですね。継続的なんですよ。ずっとやるんだみたいな。でそういうことが大事なんだという意味ですね。だからその創意工夫ね、言われたことをしかやらない、ね、決まったことしかやらないんじゃなくて常に自分たちでもっと良くしていこうっていう、まあ、現場見て驚いたわけですよ。はい、じゃあ2番目は何だと思うんですか。2番目、はい、教授皆さん、あ、僕教えない研修っていうのがある一応一回考えて、あ、これね、なんで大事か皆さん知ってますか。皆さんね、教えたって忘れるんですよ、みんな。忘れる期間を、ね、覚えてる期間を長くするには絶対一回考えさせた方がいいですよ。どう思うって、で自分で考えると忘れにくくなるんですよ、人間って。だからいっぱい教えたから、お前俺いっぱい教えたろって言ったって教え方によってはどんどん抜けてきますので、やっぱり一回考えさせるってすごく大事だと思うんですよ。ということで、はい、2番目はい、2番目、まあ、アメリカの工場の現場と当時の日本の工場の現場って何が違うのかな。
はい、そうですよね。2番はこれですね。
チームでやるんです。小集団でね、チームで、個人でやるんですね。
で、だみんなでやる。このなんていうんですかね、こう対話と連携っていうんですかね。こう
みんなでワイワイワイワイやりながら、助け合いながらね。で、
当時のアメリカはやっぱりジョブディスクリプションっていうのがはっきりしてまして、自分の仕事はこれですと。で、この仕事に対して日給いくらとか週給いくらって決まってる。つまり何かっていうと、それしかやらないんですよ。それしかやらない。でも日本は、まあ、大体給料とか役割は曖昧なので、みんなでやるんですね。みんなでやる。で、なんでこういうのができた環境にいたかっていうと、当時日本の工場で働いている人たちっていうのは、大多数が、まあ、地方から出てくる人たちです。で、大体地方っていうのはそんなにその都市部ではありませんから、農村。だからこれなんですよね。ゆいというやつです。ゆいの精神ですね。大学生にゆいって聞いたら、ゆいって言ったのね。はい、ちょっと大人です。ゆいって何？ゆい。ゆいの精神。ゆい。そう、これはもう時期時期に そういう はい、そうですよね。まあ農村共同体社会は、
みんなでみんなで助け合って、今日は誰々さん、誰々さんちょっと田んぼとかで、誰々さんちょっと田んぼ、助け合いですね。これ沖縄に行くとユイマールのユイですけど、ユイの精神がまあ元々あるんですよ、みんなね、小さい頃からね。だから言われなくても手伝うわけですよ。みんなで手伝いますよとか言うからね。だからなんで手伝ってんのって聞かれても、いや、なんで手伝ってるってだって忙しそうだったからだってそれあなたの仕事じゃないでしょ、それで給料もらってんのって言われても、いや別にそうでもない。だからやっぱり今でもこういう会社いっぱいありますよね。やっぱりこうみんなで、ね、逆の会社もいっぱいありますよね、うん、自分の仕事だけやってればいい。組織っていうのは本来は共同でやることが組織ですから、組織になってないわけですね、チームになってない。自分はあのレフト守ってるからレフト以外のボールは取らないとかね、これダメですね。自分はフォワードだからフォワードの仕事しかしないではダメですよね。やっぱりみんなで勝つためにどうしたらいいかっていうことを考えて協力するっていうことがすごく大事ですね。だからそのためには話し合わなくちゃいけないし、連携していかなくちゃいけない。でやっぱりこの創意工夫とチームワークっていうのは、日本のね、当時アメリカ人が見て、まあ、びっくりしたんでしょうね、やっぱりね。で、3つ目は、はい、じゃあちょっと進行よく、3つ目、まだあるんですよ。3つ目は何でしょうかね、と。3つ目。はい、まあ3つ目がこれだと思うんですね。
博士官の共感、ロイヤリティが高い、まあ、日本語で言うと愛した精神、ロイヤリティが高い、これはあの共有レベルじゃないです、共感レベルですね、共感レベル、心が動いてるんですね。浜松のちっちゃなあの工場でみかん箱の上にね、社長が乗って、浜松のちっちゃな町工場ですよ、みかん箱の上に乗った社長がですね、俺たちは世界一になるんだと言った話にみんな共感するわけですよ。世界一になりましょうと。これは本田ですよ。バカじゃないのと思う人もいるかもしれないけど、よしやるぞと。でみんなで力を合わせてね、リーダーがそういう思いをね、思いや価値観や何かをみんなにこう訴えかけて、思いを伝えて、そこに共感が生んでくるんですね。やっぱ共感でつながってる組織ってのはやっぱ強いですよね。一緒に頑張ろうみたいな。こういうのを見てリーダーシップって考えなくちゃいけないなと思ったんですよね、私も。それまでの上からね、あのピラミッド型で上から指示命令して人を動かしてたね、動かし方からそうじゃないんだと、一人一人が、一人一人がその気になって、でその一人一人が横でつながって連携したり、でみんなで話し合って新しいことに対して挑戦するための知恵を出す、そういうものを作っていくようなものにしないと価値を生み出せないんだと。ただこれだけではまあダメだったんですよ、日本は。なぜかというと、まあ前からあったんですが、これに戦後デミングという人が仕事のやり方を教えたんですよね。これが統計的品質化、ちゃんとデータを取って、ね、それを測って確認して、で反省しなさい、で直しなさい。これが後にあのプラン・ドゥ・チェック・アクションという PDCA サイクルを回していくような仕事の仕方ですよね。仕事に対する心構えとか意欲とか意識は、まあ、リーダーシップの部分で、こっちはマネージメントの部分ですね。いかにそれをどうやって効率よく効果を高めて仕事をやっていくかということを考えていくという、こういうツールがね、日本に入ってきたので、戦後この QC とやっぱりそういうリーダーシップをもとに、まあどんどん新しい価値のある製品が作られてきているのを見て、まあアメリカもですね、これが負けた理由かと、じゃあ自分たちもねこれを考えていかなくちゃいけないねと言って、経営の品質を高めようという取り組みになっていくわけです。で国家プロジェクトとしてですね、大統領表彰にしよう。まあ確かに、まあ、メジャーはウォール街だったので、そんなにはそんなにアメリカではメジャーになっているかどうか分かりませんが、やっぱりその例えばベティン先生が主導しているトラック会社とかに行くとですね、なんか本当に日本の会社、いい日本の会社みたいな、工場すごく綺麗だし、その改善活動とかですね、ものすごくやってるので、あ、やっぱりその日本もアメリカも関係なく、やっぱいい会社って、まあ、そういうもんだなという感じがします。でこれが、まあ、アメリカが、じゃあですね、この経営の品質を高めるっていうのは具体的に何を高めることなのか、難しい質問ですよね、経営の品質。例えば僕はその1995年に日本経営品質賞っていうのが誕生になりました。で1997年に経営品質に出会ってですね、1998年からこの経営品質を一つでも多くの企業に取り組んでもらおうと、まあ、それが世の中の変化の中で、まあ、いい成果を出していくためにものすごく必要だなと思って、で地元で茨城県経営品質協議会というのを立ち上げたり、まあ、全国のいろんなところに経営品質を進めたり、もしくはですね、まあ、1998年から行政の、ね、三重県とか高知県の知事が、まあ、行政も経営なんだと、行政も経営の品質を高めなくちゃいけないんだって言って、まあ、行政経営改革っていうのを始めたので、やっぱり行政も変わってくれないことには地域は良くならないと。特に地方自治体の時代ですよね。ちょうど今年はですね、すごく大きな節目で、地方分権っていうのがスタートしたのが1995年なんですよ。中央集権の時代から地方分権の時代ですと言い始めたのが1995年、そして2001年に470いくつもの一括法っていうのができて、地方分権一括法っていうのができて、制度上ですね、この国はですね地方の時代になったんですよ。制度上、一応制度上ですよ。ただ、まあ、分権なんで、分権ということは中央があって分権なん で、いよいよ今年ですね、地方創生元年、ね、
まあ、確かに藤原さんの話聞いてると中央はだから中央がだからこそこれから地域や地方が自分たちで頑張らないとですね、財政もない中でどうするかっていうことは地方でオール地方で考えなくちゃいけないんですよ。民もね、公も関わらずやっていかなくちゃいけない時代だなと改めて今日話聞いてて思ったんですが、やっぱりそうするとやっぱり自治体経営っていうのもものすごく大事になってくるし、まあ、市役所とか県庁とかですね、ものすごく大事になってきて、まあ、役所がそういうことに取り組んでるので、まあ、僕はそれを今ずっと応援して、まあ、いるんですけども、そうするとですね、じゃあその何を高めるんですかと、経営の品質を高めるっていうのは何を高めることなんですかねと、ちょっとお隣同士でっていうか、あの僕日本景品賞の審査員っていうのをやってるんですが、僕らは何を見に行くかしてますか、何を見に行くか、何を見に行くか、審査員やってる時になんかね、よくね誤解されたんですよ。あ、経営品質ってこういうのを見に来ることなんでしょと。でそれがなんか ISO 的なものだったんですよ。なんかその制度とか仕組みとかねがあって PDCA 回ってるっていうのをチェックしに行くんでしょっていうから、やっぱそういうふうに思われるんだと。いや、もちろんそれ大事なんですよ、大事なんですが、経営の品質を高めるっていうのはある言葉で言うと僕らは、ね、こう言うんですよね。組織の成熟度ってやつなんですよ。組織の成熟度を測りに行くんですよ。で、組織の成熟度を高めてほしいんですよ。となるとまたみんなね、クエスチョンマークについてて、組織の成熟度って何だよ。はい、ちょっとお隣同士で、組織の成熟度ってどんなイメージですか。成熟してるんです。
トイレ掃除じゃないですか。トイレ掃除。
トイレ掃除。
トイレが綺麗か。
アメリカでマルコン・ボルドリッチナショナルクオリティアワード、マルコン・ボルドリッチっていうのはこのアメリカ国家景品賞を作った時の担当の商務長官の名前なんですが、マルコン・ボルドリッチナショナルクオリティアワードを作る時に、まあ、考えたんですね、あの向こうの人たちも、ね、そのデニム賞みたいなものにするのか、もうちょっといろんなものにするのかと。でその時にアメリカでもそういう成熟度モデルっていうのがあって、やっぱいい結果を出すにはやっぱいい人やいい組織になってないとダメだと。だからそっちが大事なんだと、ね、もちろん結果も大事だ、仕組みも大事だと、 でもその前にその人とか組織とかこっちが大事なんじゃないかということなんで、僕はよく分かりやすい、たまに分かりやすく言うと、だから政治制度って風土ですよと、
ある面
風土文化って言ってもいいんですよとか、もしくは政治制度っていうのは、まあ、もちろんね結果を出す行動仕組みで現れるけど、その下にこういうのがありますよ。どうやって話し合ってるかとか、どんな風に考えてるかとか、いやそもそもどんな意識でいるかとか、この意識レベルってあるじゃないですか、ね、つまり向上心を持って目的意識を持って世の中の役に立とうと思って一人一人がやってるのか、まあいいよ別にみたいな思ってね、この意識ってものすごく大事じゃないですか。で考えるレベルもありますよね。より深く考えるとか、より創造的に考えるレベル、ね、最近 の, その日本はですね、こう分析するのは得意だけども想像するのが苦手とかね、答えが出ないものをずっと考え続けるのが苦手とか、ね、もやもや感苦手な人ものすごく多いんですよ、ね、すっきりしたいわけですよ。で、すっきりするってことはあまり深く考えないってことでしょだからそういう思考レベルとか、そういうことを通じてどんな話し合いをしてますかと、原因を追求するだけの話し合いだけじゃなくてね、こう創造的に話し合っていくとかですね、まあ、そんないろんな話し合いがやっぱりワイワイガヤガヤやれるようなね、そのイノベーションが起きるような話し合いっていうのができるレベルになるっていうのは簡単じゃないんですよ。簡単じゃないですよ。でそもそもだって子供の頃から話し合ってないんだから、ね、日本の学校教育はですね、黙って聞くっていうトレーニングを受けてくるんですよ。自分の意見を出しながら、自分と違う意見を聞きながら、そこから話を発展させていくっていうトレーニングをほとんどしないんですよ。もちろんディベートすらもできない。雑談は好き。だからディスカッションレベルはできるけども、ディベートとかダイアログっていう知恵を創造するような話し合いっていうののあんまトレーニングしてこないんですよ。だから話し合ってって言ったって、なんかこれ話し合いましたけどみたいな感じで終わっちゃうから、話し合いの質が上がらないんですよね。実はで会社に入ってからもそういうトレーニングあんまりしないで、一人一人担当決まってやることだけやってるので、なんかそのさっきのね、さっきの戦後の日本のですね、戦後の日本のああいうこういうものが今の大企業に全然ないじゃないですか、まあ、変な話、ね、なんかわざと壊したみたいな感じするんだね。わざと壊した感じでしょ。だから、まあ、なので、まあ、ちょっと国際競争力がかなり落ち込んでると思うんですが、やっぱりその組織の成熟度を高めていきたいねと。となるとこういうことが大事なんで、ここだけじゃないですよと。そうするとここら辺にものすごく影響を及ぶのがリーダーシップなんですよね。さっきの共感を生むようなね、やるぞ。だからそのリーダーシップっていうもののウェイトがものすごく僕ら高いんですけども、その成熟度をいかに上げるか。そうすると、まあ、いい土壌を作ればそこからいい作物が生まれてくるだろうっていう、ね、風土文化を作っていくっていうことですね。だからここの人や組織、人と組織の質を上げるっていうことですかね。人と組織の質なんですよ。でも皆さんお分かりの通り、人と組織の質ってなかなか難しくて、一人一人がいい人でも組織になるとダメになったりするんですね。僕らこういう勉強会で、まあ、一度お呼びしたいなと思ってるのは、広島県の呉市役所にずっと研修行ってるんですが、皆さんあそこに大和ミュージアムってのがご存知ですね。大和ミュージアムのですね、館長は戸高さんって方で、この方日本海軍の専門家です。で普段は東京にいてですね、月に大体1週間か10日ぐらい館長の仕事で呉に行くんですが、戸高さんの話を何回も聞いてるんですが、ものすごく面白いです、うん、なぜ一人一人は江田島の海軍兵学校であんなにね、人間力も高めて頭もいいのに組織がダメになるかと。なんで無駄死にと分かってる大和を出撃させるのか、なぜ生きて帰れるものは作戦、生きて帰れないものは作戦と呼んじゃいけないと、みんなが思ってるのに特攻という作戦を始めて終戦まで半年もやめられなかった。 全部それは組織に流れている空気だったんですよ。仕方ないなとか、ね、そういう仕方ないなの空気が生まれるのが組織で、だから一人一人が優秀でも組織ってのは結構厄介ですよね。組織が、だから実は人材育成ってこれ役所もそうなんです、大企業もそうなんですが、個々の能力を上げることしかやってないんですよ。個々の能力をいくら上げても組織は良くなるとは限らないですよ、皆さん。組織の力を上げるトレーニングをしなくちゃいけない。これ人材育成の本当にポイントだと思います。人材育成やってますって言うから、それは個人のレベルを上げるだけでしょうと。チームとしてのレベルを上げるにはどうしたらいいでしょうか。チームのレベルを上げなくちゃいけないです。なぜかというと、個のレベルが高くてもチームはダメになるっていくらでもあるからです。それはもう日本海軍が示してます。わかりやすい。ですから、まあ、その戸高さんの話とか聞きながらですね、やっぱ組織って難しいなと。なんか流れる空気があるんですよ、本当に。特に日本人はこの空気に弱いので、まあ、山本七平さんって方が空気の研究までね、書くぐらいですから、まあ、そういうものをこう変えていくっていうのが、まあ、実は大事なリーダーシップじゃないかなと、まあ、思うわけですが、では、じゃあ、今日は少しダイジェスト版で喋ってるんですが、この経営の品質を高めるキーワードというのがありまして、じゃあどうすれば経営の品質が高まるか。この組織の成熟度を高めるためにはどうしたらいいかということなんですが、実はね、大事なキーワードがこれなんですよ。気づきってやつがありまして。気づき。ちょっとすいません、お隣同士で。
気づきってどんな意味ですか。
気づきっていうのが大事なんですよ。じゃあちなみにですね、この違いわかりますか。理解と気づきの違い。休憩します。ちょっと喉が疲れたので45分まで休憩してここからやります。よろしくお願いします。
糸井式にのところにあるセミリーフォルダーなのに高級感があるそこをかぶりに
海外のバカンスを楽しむ豪華な街を ってくる、まあ、吉村さんも分かるんですけど、民家で あんまり手を加えないで、ちょっとおいしいものを、ハイバリューのロードリュー
の人はいないけど、
逆にそこのロードリューの人は、
はい、ではそろそろなんですが、最初にじゃあ山中さん。
すみません、この今日終わった後ですね、懇親会を、予定をしているんですが、参加される方、すみません、挙手をお願いします。
行きます。
野鳥会の
野鳥会、野鳥会、2つあります。
すみません、お願いします。ありがとうございます。参加されたらそのままこの場にお残りください。
あ、この場で懇親会じゃない。
いいですね。それもいいですね。
はい、ではではではではでは、じゃあちょっとお隣の方もう一回こう理解と気づき。どうぞ。
これから僕がちょっと説明するのは人材育成に関する理解と気づきの意味なんで、皆さんの思っている理解と気づきとちょっと、ね、違う人がたまにいるんですよ。なぜかというと日本語って厄介で一つの単語に複数の意味があったりするので、あ、それそうなのって思われる方いると思いますが、まあ、人材育成とか組織開発でよく使う理解と気づきの意味を言いますので、はいはい、ご理解くださいねあるんですよ。昔ね、ある県庁で言われたんですよ。それ違うんじゃないかって言われて、いや、そちらも正しいけどこっちも正しいんですみたいな複数の意味があったりするんですね。で、これ両方とも分かるって言います。分かる、分かる、分かる。理解は頭で分かるって言います。頭で分かる。これ英語にするとアンダースタンド、物事や理屈や理論や体系的に分かる。じゃあそれに対して気づきは同じ分かるでも、こんな分かるんですかね。なるほどね、そうかと。いやいや、やっと分かったよ、やっと分かったんです、ね、これ別の日本語にすると腑に落ちる、腹に落ちる。日本語って面白くて、脳の中でやってるのを身体感覚でこう表現するんですけども、頭で分かるのと腹に落ちるってどう違いますかねってちょっとお隣同士で確認したわけですはい、やっぱり一番多いのは納得感ですね。納得感。だから人は納得できないでこう言いますよね。いや、それは分かるけどさ、分かるけど俺はどうも腑に落ちるね。要は納得しないっていうことですね。こっちの方は英語でアウェアネスって言いまして、ハッとしたりこうピーンときたり、ね、ハハンエクスペリエンスですよね。ハハン体験、気づきですよね。だからチェンジするアウェアネスって言うんですかね。人は気づいて変わる。違う言い方すると、人は気づかない限り変わらない。頭で分かっててもやらないことだらけですよ、僕らね。やっぱり気づきってすごく大事なんですよね、だからね。この日本再生、もう毎年毎年こうやってますが、何年前かな、農学士の安田さんって方にお越しいただいた時の、安田さんの話が面白くて、日本語っていうのはその身体感覚で表現する。頭で分かったり腹で分かったりするんですよね、皆さん。もう一個有名なやつって知ってます？これ僕ね、その時聞いたのかな、なるほどなと思ったんだけど、場所が違うとどう違うかってやつ、ちょっとじゃあ小ネタで、ここ頭に来たって言うんですよ、ここはムカつくって言うんですよ、ここは腹が立つって言うんですよ、ちょっとお隣同士でこの使い分けをちょっと まあ小ネタで、小ネタですよ、小ネタ。瞬間ですよね。立ってきて、で深刻でこっちに来ますよね。腹立つ。で腹立つよりもっと厄介なのが腹綿が逃げくり返る。腹の虫が収まらん。腹ってすごく大事ですよ。でこれをビジン先生が、よくリーダーはヘッドとハートとガットだと。ヘッド、ハート、ガット。頭と心と腹をつなぎなさい。ね、頭だけじゃダメだよ。でも頭の大事。物を知ってる。頭だけリーダーじゃなくて心がない。これが、勇気とか優しさとか思いやりとかね。でもやっぱり良きリーダーは腹だと。これ これがコミットですね。コミット。
覚悟、覚悟ですね。
腹を固める。そう、頭固めるとは言いますよね。
腹の中
です
よ。
でもう一個ここが直感。時間を払っていうところがやっぱり世界はそうなんだから、結局ここがすごく大事なんですよと。だから頭と心と腹をつなげなさいと、まあ、ベティ先生がよくリーダーは頭と心、ヘッド、ハート、ガッドだと。で、気づきはここに落ちていくことなんで、まあ、人はだから変わるんですよ、気づきなんですね。ただ物を知らないと始まらないので、理解するっていうのは知識ですね。だから知識学習って言うんですね。知識学習、日本の学校教育はですね、さっき藤原さんの共通一時の話じゃないけど、知識学習がもうほとんどですよね。だから僕みたいな立場の人間は教えるということをします。教える、ね、教えたことをいかに覚えるかですよね。
覚える、
だからもう記憶力が良くないとですね、知識として学ぶ、これ大事ですよね。物を知らないと考えるっていうのも無理なんで、物を知ってるってことはすごく大事ね。でそれに対して人の成長とか人が変わるのは気づき、この経営の品質を高めるというのも気づきが大事ですと。で気づきは教えられません、教えられないですね。はい、じゃあちょっと大人としてどうしたら気づけるんですかと。はい、そうですよね。これは日本の職人文化なんか昔から教えない教育ってやつですからね。教えない教育っていうのをやってるのが職人文化とか、あとディズニーランドの人材育成とか、もうみんな教えませんよね。何するかっていうと、まあ、やってみろですよね。やってみろと。だから気づきで最も効果的なのは体験学習ですね。体験学習、まあ、料理の本をいくら読んでもですね、美味しい料理作れるとは限りません。やっぱ作ってみないとね。水泳の本をいくら読んだって早く泳げるわけじゃないですよ。泳いでみないし、まあ、リーダーシップの本をいくら読んでも良きリーダーになれないですよ。だから人が育つのは現場です。やっぱ現場でやってみないとならないので、リーダーが育つ現場はどんな現場がいいでしょうか。修羅場です。まあ若いうちの苦労は買ってでもしなさいというやつですよね。若いうちに苦労するとか、そういうのすごく大事だと、まあ、本人は辛いですけどね。本人は辛いと思うんですが、だから何が大事かっていうと、考えると、考えないと大事ですよね。教えちゃえば教えちゃうほど考えなくなるんですよね。教えれば教えるほど依存型になる。教えれば教えるほど相手は分かりませんという分かりませんじゃないだろうと言いながらですね。だから教え魔の部下っていうのは、教え魔の人って部下からしたら優しいんですよね。でも人育たないですよね。だって考えもしないで分かりませんって言ってくるんですよね。僕はですね、まあ、藤原さんも知ってる人なんですけども、ソロモンである先輩に育てられたんですが、この先輩めちゃくちゃ厳しい人で、何にも教えてくれないんですよ。いつもね、もう厳しかったんです。自分で考えろとかね。僕本当に尊敬してるんですけど、ちょっと死んじゃった人なんですけど、ともかくきつかったんですけども、まあ、そのおかげでやっぱり少し考える癖がつきます。考える癖がつきました。やっぱ考えるって大事ですよ。自分の頭で考える。もちろんやってみる、実践する。やりもせんで何が分かる、試してみる。本田宗一郎さんのことですね。試してみる、やってみなはれ。これはね、まあ、マッサンで出てきた話ですけど、やってみる、ね、だ自分で考えるから気づく、ね、実践するから気づく。で実践するだけじゃダメですよね。 やっぱりちゃんと自分で振り返る。反省なきところに成長なしだ。ですよね。振り返る。実はこの気づきのステップって僕4つだと思ってるんですが、ちょっと進行役の方、進行役、ちょっと大人ですけど、2番目って何だと思うんですか？
結構大事なんですよ。あそこ結構ポイントなんで、僕すごく大事にしてるんですが、考えるから気づく、ね、実践するから気づく、振り返るから気づく、はい、2番目が、
これ結構無意識でも上手にやってるところがあるし、組織としてここを一生懸命取り組むところがあると思うんですが、人ってどういう時にあーとかこう意識がねこう変わっていくかというと、考えるでしょ、やってみるでしょ、で反省するでしょ、もう一個ここ結構大事なんです。人はどういう時に気づくかというと、自分で喋る時です。発言するってすごく大事ですよね、はい、発言するね、だから今日高野さんいらっしゃってますが、高野さんのリッツとかですね、ディズニーもそうだけど、いつも考えさせて喋らせるんですよ。じゃあ今日これを大事にするけど、じゃあそれ大事にする中で仕事をどうするのとかね、だから教えるんじゃなくて考えて喋らせよう、自分で喋るからこう自分で意識が出て、でそれやったことを今度反省させるということですよ。ディズニーもですね、徹底的に自分たちにとっていい事例悪い事例で考えさせるんですよ。で自分たちだったらどうするかっていうことを喋らせる。そうすると事例が入ってくるんです。いい事例悪い事例自分で考える。でこれが俗に言う引き出しが増えてきますね。そうすると自分で判断できるようになっていくわけで、これ結構大事だから、僕は教えるリーダーよりもいい質問ができるリーダーって言ってですね、質問して育てる。目的意識を持たせるってすごく大事じゃないですか。目的意識を持って仕事しなさい。目的意識持たせたかったら、目的意識を教えるよりも毎日目的聞いてあげたんですよ、うん、それ何のためにやってるの、それ何のためにやってるの、昨日も聞かれましたよ、いや今日、それ何のためにやってるの、いやこうでこうでこうでと、でまた明日も聞く。もう嫌顔でも目的意識なんですよ。人は聞かれるから聞かれるからやりたい。だから僕こういう研修もそうなんです。皆さんに振って考えてもらって喋ってもらったりする。喋るといろんなことに気づくって、でこうやってこの気づきの能力っていうのを高めていきたいんですよ。で気づきの能力のことを一言で何て言う人ですか。これ感性です。感じる力とか察する力がいるってことですよ ね、 だからね、こういうトレーニングで、はい、営業マンでいうとセンスってやつです、これ、ね、なぜあそこで話題を変えるかとかね、なぜあそこで急に押すようになったかとかね、教えなんでしょうね。だから同行営業でこれやるしかないじゃないですか、これ、一応僕もソロモンの時営業だったんで、辞めるまでにですね、2人育てるって言われたんですよ。一応僕は外資系証券会社を円満退職したという珍しい人間なんで、もうちゃんと育ててからいるわけですね。もう四六時中連れてってですね、行く前と帰り、これの繰り返しですよね。なぜあそこでああなったのか、君だったらどうするみたいなことをずっとやってると、なんとなくこうなんとなく感じる力がついてくるんですね。僕もそうやって育てられたので、感性ものすごく大事ですね。ただこの感性というものは非常に厄介で、あるものがないとこの感性のスイッチが入りませんと。
はい、ちょっとお隣です。あるものって何ですか。あるものがないと感性のスイッチが入る。
見つけて。
はい、そうですよね。もう聞こえてきましたんで、これ興味関心がないと、興味関心がないと、興味関心がないと、人間の目は目に映ってても見えないものだらけです。耳に入ってても聞こえません。関心がない。関心があるものは人が見えないところまで見えたりするし、人が拾えないところまで拾っちゃったりする。関心があるで、一番厄介なのは自分で見えてないことに気づかないから厄介なんですよ。え、そうだったみたいな。え、そうだったぞ。いやいや、みんな見てたぞと。お前だって見てたろって。え、そうでしたみたいな。それはなんで見えないんだっていうよりも、そこに関心があったかどうか。それで、これはもういろんな人の研修でやるので、ただこれがやっぱり一番分かりやすいんで、ちょっと今日僕あえてね、やりますが、関心がないと見えないっていう典型例が、コンビニのセブンイレブンの話。ちょっとお隣同士で、セブンイレブンって今まで何回ぐらい行ったことありますか？これは昨日高知県では使えないネタだったので、ちなみにセブンイレブンがようやくできた。最近いつ行きました？
近くにありますよ。
はい、じゃあもうこれはもう有名なネタなので、ちょっと知ってる人は黙っててあげてくださいね。知ってる人はね、もうあまりにも有名なネタなので、セブンイレブンにはもうできてちょうど40年です。もう日本に来てずっとこのマークですと。7で赤でオレンジで、ここにイレブンって書いてありますと、はい、このイレブンって書けます？皆さんちょっと書いてみてください。はい、どう書いてあるかちょっと書いてみてください。数字じゃないですよ、11っていう。え、知らないですか？カタカナじゃないと思うんですよね。カタカナじゃないんじゃないかなと思うんですけどね。カタカナでした？はい、おやしおみずさん。
あら、英文だったな。
しかも日本にできて40年、多分97% ぐらいの日本人がいまだにこれに気づかないんですよ。小文字、
そこだけが下が、
あ、それだけ小文字なんだ。
すごい嬉しいリアクションですね。よかった、今日やって。これ知ってる人あまりにも多いんで。
知らない。
なんで気づかないんですか、これ。
なんでそこだけ面白い
の。教えましょうか。どうでもいいからです。こんなのどうでもいいから。
間違ったでしょ。
これアメリカのデザインで調べたら意味はないそうです。でアメリカ多いじゃないですか、一文字変えるとか。これにあれって誰も思わないんですよ。あれあれとかね。どうでもいいから、つまり関心がないんです。でも例えば自分がマークをデザインするような仕事をするとか、急にそういうミッションが来たら世の中のマークに関心が出てきちゃうんですよ。で僕昨日、今週ずっと1週間ですね、森林課長研修やってたんですよ、いろんな役所のね。で最後これどこで締めるかっていうと、皆さんお願いしますよと、ね、朝職場に来た時の職員の表情と帰る時の表情を関心を持って見てないと分かりませんからねと。毎日顔見てるつもりでも関心持って見ないと変化に気がつかないし、で朝よりちょっと元気なかったら、ね、リーダーとして一番大事な声をかけてください。声がけって大事でしょ。大丈夫とか元気とか飯食い行くぞとか飲み行くかとかね、これちょっと 声をかけてあげれば、そのちょっと刺さったトゲはその日のうちに抜けるんですよ。これ、ね、トゲ刺したまま返しちゃう。で診断書持ってきた時に、なんだあいつ具合悪かったの、平気で言う人いますからね、毎日顔見てるの、ね、そんな急に心の病にはなんないでしょ、1日では、ね、だいたい1ヶ月2ヶ月かかるのに関心持って見てないから変化に気がつかないでしょ、という僕もこういう研修してるとですね、たまに家に帰って1時間ぐらい食事してると、うちのかみさんがなんか気づかないのとか最高に厄介ですよね。あれ女性はやめてほしいですね、あの何か気づかないっていう質問そういう経験ないですかね。うちしょっちゅうあるんです、なんか気づかないのとか言って、気づきが大事だっていう研修やってるそうじゃないもう謝りましたよ、僕は君に関心があるけどわからないそしたら何だったと思いますか、この 半年前に本当にあった話ですこれ僕がもう4日間の件出張から帰ってきて、1時間ぐらい食事してたら急に言うんですよね。で髪型とかこう化粧とか全部見るじゃないですか、何も違ってないよ、ごめんって言って謝って、何なのって聞いたら、なんかあの僕はもう4日も長い研修だったんで、帰ってきて喜ばせようと思って朝からリビングにワックスがけしてたらしいんですよ確かに見たらピカピカなんですよでうちのかみさんのシナリオは、僕が部屋に入った時に、うわ床がピカピカありがとうっていうシナリオだったらしいあなたは1時間経っても気づかないつまり関心があるとも違うんですよ、これ職場で起きてるはずですよ皆さん、これ厄介ですね、自虐ネタですよ、すごく大事、関心が何に自分があって相手がどこに見てほしいかっていう関心のズレっていうのが怖いですよ、関心のズレっていうのがね、非常に厄介。お客様が見てほしい、お客様が思う関心と、まあ、提供側の会社が思う関心がずれてるとかね、会社の中でリーダーが思う関心と部下が思う関心がずれてるとか、これ結構だからここはものすごいリーダーシップの部分でした、関心に対する人の意識のところですから、意識、自分たちが何に関心を持っていなくちゃいけないかとかね、でリーダーはやっぱり人に関心を持たないんですよね、人に関心を持つ、まあ、もっと言うと社会の変化にも関心を持ってほしい、だからどれだけ関心を持つ幅を広げられるかですよね、子供って自分にしか関心がないけども他人に関心を持つ、ね、他の部署に関心を持つ、お客様に関心を持つ、ね、地域に関心を持つ、社会に関心を持つ、まあ、藤原さんみたいに世界に関心を持ってもいかないと変化に気づかない、変化に気づかないので、ね、これすごく大事かな。でそういうその気づきっていうことが大事なので、そうするとですね、この経営品質向上プログラムは僕ね、アメリカこれ考えた人すごいなと思うんですよ。それは何かっていうと、ね、日本だとこういう賞を作るとですね、賞を作ると、で日本にも今いっぱい賞があります。日本で一番大切にしたい大賞とかですね、企業なしあのおもてなしなんとかとか、ホワイト企業とかですね、で日本経営品質賞とかもあるんですが、僕が思うに日本経営品賞はそのどうすれば自分たちの経営の品質が高まるかっていう、それをプログラムとして用意しているところが素晴らしいんですよ。他は大体表彰するだけですから、あとどんな点を見るかね、審査項目と表彰だけですね。じゃあそれどうやって高めるんですかと、ね、でこの経営品賞の場合は何かっていうと、自分たちで自分たちのやってることを振り返って気づいてくださいねと。自分たちが今までやってきたのとか今やってることを自分たちで振り返って、でそれをもとにみんなで考えたり話し合ってください。そういう話し合うテーマだったり振り返るネタなんですよ。だからそれは何が大事かというと、自分でやらない限り気づかないでしょ。そういうのをセルフアセスメントって言うんですよ。自分で自分たちを評価して、そこでいろんなことを考えたり話し合ったりして振り返ってください。そこに気づきが生まれます。 そりゃそうですよね。外の人からですね、ここがダメだ、あそこがダメだって言われたらですね、大体の人は面白くないわけですよ、ね。私は頑張ってますよとかね。でも自分で自分のことを考えて、あ、ここ足りないなとか、あ、ここはいいけど、ここはちょっとなと思えば、なんとかしようかなっていうことにつながるきっかけがあるんです。ですから、日本経営品賞とかアメリカのバルドリッチの素晴らしいところは、経営にとって、まあ、大事だと思われることが、質問項目で書いてあるんですよ。で、これちょっと考えてみてください。これでちょっとみんなで話し合ってみてください。そして、もし何か足りないようなことがあったら、自分たちでじゃあどうしたらいいか考えてみてください。答えは教えてくれないんですよ。答えは自分たちで作ってくださいね。ただ、もうそうやって頑張ってるところも他の会社いっぱいあるので、そういうところを参考にすることはいいことですよ。参考にすることをベンチマーキングって言うんですよ。でもね、鵜呑みにして真似しちゃダメですよと。そこはそこなりに苦労してきたんだから、ね、だからリッツ・カールトンがやってるからってすぐクレジットカード作っちゃダメですよと。自分たちでなんでそういうものが大事なのかとかね、じゃあ自分たちだったらどういうとこからやってったらいいのかっていう、ね、やってることを真似するんじゃなくて、ね、その考え方とかね、そこに至るものをしっかり学んで、じゃあ自分たちだったらどういうとこからできるかねっていうことを考えてみてねと。それが成熟度なんですよ。今やってることのレベルじゃないんですよ。それをどう考えてどう取り組んできたかとかっていうのが成熟度でしょ。だから成熟度を上げることが大事なんで、何やってるかじゃないんですよ。で、どんな質問が出てくるかというとですね、今日は経営者の人が多そうなので、経営幹部のリーダーシップなんかというですね、ちょっと質問項目をいくつか見せるとですね、これ実はですね、経営品質向上プログラムって中小企業の人たちが今結構取り組んでるんですが、辞めちゃうところも多いんですよ。なんで辞めちゃうか知ってますか？経営者が苦しくなるんですよ。結局俺かよ原因はっていうのがわかるので、でそれを乗り越えた会社は結構良くなるんですよ。で、現場のせいにしたい経営者は無理です。先に言っておきますよ。今から何問か見せますが、苦しくなる人いっぱいいますから、これ。ね。例えばこんな質問されます。将来にわたって経営を行っていくために何をどのように変革しなければならないと思ってますか？考えたことない経営者って大変ですよ、こういうことね。自分たち何を変えればいいんだみたいな。ね。こういうことどう考えてますかとかね。ちょっとさらさらっていきますからね。今後とも経営の考えで変えてはならないことは何だと思いますか？変えていいことと悪いことありますよねと。変えるべきものと変えない方がいいものが、まず経営の中でしっかり明確になってますかってことを聞いてます。で、実はこれがちゃんと社員さんに伝わってますかとかね。だんだん辛くなりますよ。変革しなければならないこと、ね、まあ、いわゆる変えなくちゃいけないこと、変えてはならないこと、そして組織の目指す理想的な姿、ね、自分たちが目指す姿ね、まあ、ビジョンについて、その考えを自らどのような行動や振る舞いを通じて社員に伝え共有を図っていますか？ちょっとお隣同士でどうしてるんですか？ちょっと来てください。ちょっとだんだん苦しくなる。経営賞のプログラムなんですが、やっぱり僕からするとここはね、共有じゃ足りないんですよ。共感なんです。僕からするとこれ共感までいかなくちゃいけない。
で、共有だけなら伝えればいいんですよ。伝えるだけじゃ足りないんですよ。相手の心も動かさなくちゃいけないんで、本当は共感までしたいんだけど、まあ、一応プログラムでは共有ってことですね。でね、もっと厳しいのは次いきますよ。今度はね、その将来の、まあ、理想的な姿について、どのような機会や場を用意し、自らどのような行動や振る舞いを通じて、お客様や仕入れ先、協力会社等に伝え共有。ビジネスパートナーやお客様にもちゃんと伝えてます。うちの会社こういうことを大事にしていくんだ、こういう会社を目指すんだっていうのを、社員だけじゃなくてビジネスパートナーの人たちにもちゃんと。でも最近こういう会社多いでしょ。やっぱり自分たち の会社の考え方を、まあ、外部の人も招いてね、こういろいろ発表したりとかですね、こういうことが大事なんですよ。自分たちだけでお客様に価値を作り出すことは無理なんですよ。やっぱ仕入れ先とか協力会社と一緒に価値を作っていくね、まあ、これを、まあ、バリューチェーン。自分たちが関わる全ての人たちと一緒になって、地域やお客様に価値を作っていこう。でその価値をお客様が認めてくれれば、それが満足につながり、まあ、財務につながる。だから自分たちはその顧客ね、あのトラッカーがその経営の目的は顧客の創造である、ね、顧客というのはお客様というよりも、常連客ということですね。常連客をどれだけ増やしていくかということがすごく大事だ。でそれは自分たちだけじゃなくて、仕入れ先とか協力会社と一緒にやるんですよと。でもそのためには、こちら側から自分たちの思いを、ね、伝えていかなくちゃいけないんで、それどうやってますかと。大体ここら辺で嫌いになる人が多いんですよ。自分たちの会社が目指す理想的な姿を具体化するために、一番重視している方針はどのようなことですか。反応が薄いんで次行こう。理想的な姿を具体化するために、今度はどのような組織体制や制度作りを行ってますか。会社の中の給与体制とか人事評価とか、もういろんなものをちゃんとそれに合わせて作っていかないと、一貫性がないじゃないですか。言ってることと会社の評価が違うんじゃダメでしょ。人はだって評価で動くんだから、社長はあいつだって、お前結局売り上げた、上げたやつが一番かよみたいなね。人を手伝って自分の売り上げを落としたやつが評価されないんじゃダメじゃないですか、ね、みんなで一緒にやるぞって言いながらね。だから言ってることと制度がやっぱ一致してないとダメなんで、こういうの一貫性、一貫性がないとダメですよね。だそういうこと、ここら辺から苦しいですよね。だあとリーダーシップで大事なこれですね。物事を決定する際の判断基準として一番何を重視してますか。ゼニアとか言っちゃダメですよね。これすごく大事ですよね。ベティン先生のリーダーシップを学んだときに、まあ、ベティン先生の言葉で僕一番印象に残ってるのは、リーダーシップっていうのは2つの言葉で表すことができる。すごくシンプルですね。リーダーシップっていうのは2つの言葉なんだと。覚えてますか。トラスト&ジャッジ。リーダーシップっていうのは信頼と判断力だったと、ね、だから信頼っていうのすごくね、ベティ先生が大事でした。それから、まあ、日本人の僕らはすごく共感するわけですね。やっぱチームっていうのは、人は信頼で結ばれるチームが大事なんだと。そしてもう一つはリーダーとしてはね、判断力が大事なんだ。どこ行くんだとかね、大きな判断力も必要だし、日々の中での意思決定というのはものすごく大事だということですね。で、ベディン先生のその中で判断力って言った時に大きく分けると2つあるんですよね。それは判断する時の時間がある時となる。で、時間がある時はね、じゃあどんな時に自分一人で決めた方がいいのか、どんな時には自分一人で決めちゃいけないのか、みんなと相談した方がいいのかっていう、まあ、意思決定のいろいろなこうやり方を学ぶんですが、もう一個ありますよね。時間がない時、直感ってやつですよ。だんだん思い出してきました、水野先生の。では直感力を磨くにはどうしたらいいでしょうか。まあ、僕も6回聞いてますからね。 はい、ちょっと大人です。直感力を磨くためにはどうしたらいいか。はい、直感力を、で今ですね、これがなんで難しくなってきたかというと、この直感力が個人の直感力と組織としての直感力の両方が求められるんですね、今ね、組織としても直感力を持たなくちゃいけないんです。全員が何かあった時にパッと動けるようにしなくちゃいけない。でもそれはイメージするとこんな感じです。強いサッカーチームやラグビーチームです。ボールを取られた瞬間にパッとディフェンスができるとかね、ボールを取った瞬間にパッとフォーメーションがある、ね、タイムなんてかけてる言わないんですから。だからあの野球は攻守の切り替えがはっきりしてるんで、まあ、比較的のんびりしてるスポーツなんですが、サッカーラグビーは瞬間瞬間に全員が動けなくちゃいけないんですよ。そうすると普段の訓練が違う、トレーニングが違うんですよ。だから直感力を磨くのはここなんですね。実践と振り返る。だから僕らはベティン先生に毎日日記をつけなさいと、毎日日記をつけて今日一日の中のうまくいったこと、うまくいかないことをちゃんと反省しなさい、ね、うまくいったことも反省しない限りもっといい判断はできるようにならないよと、そうやって引き出しを増やしていくしかないんですよ。だからリーダーになればなるほど毎日日記をつけた方がいいと言われてから僕はブログ書いたり日記書くようにしたんですけども、はい、もう十何年前の話ですけど、だから今度組織としての直感力は、だからサッカーラグビーは全員で試合のビデオを見て反省会です。もう野球はそんなことしません。で全員で見て、それでグラウンドに出て何回も何回もフォーメーションで動きます、と体で覚えるわけです。ですからやっぱりいい組織っていうのはその朝礼とか修礼とかそのミーティングで事例で考えていくんですね。反省させたい。それがだから引き出しが増えていく。とっさの時に判断、 3.11 の時にディズニーランドのアルバイトの子たちがなぜ動けたか、日々の訓練の賜物だと思いますよね。今自治体はですね、これ災害訓練でこれやらなくちゃいけないんですよ。だからシナリオのない訓練でやっていかないと。ちょうどあの日本海軍も良かった時代、明治の頃の秋山実次がやってた頭上訓練ってシミュレーション練習をいっぱいして体で覚えていくってやつですよね。だからこれやっぱりリーダーシップとしてはこれものすごく大事で、まあ、組織を作る、まあ、そういう時の判断、今度は判断基準、判断軸がしっかりしてないとダメなんで、ね、例えばディズニーランドだったら安全っていうのが一番先に来て、何を置いても安全を優先しなさい。これ会社の中で優先順位とか判断軸が決まってないとダメですね。その場その場のご都合でやっちゃうことを意思決定では事実前提と言います。その場その場の事実を前提として判断するのを事実前提。やっぱりいい組織っていうのは自分たちが何を大事にしてるかっていうしっかりとした価値観や判断軸から判断する、これを価値前提で経営です。やっぱ価値前提でものを考えていかないとですね、ご都合主義になっちゃうじゃないですか、はい、まあそんなことを見ながらですねいきますけどもね、最後にこういう質問がですねいっぱい来るんですよね。まあまあ、もういいや。で一番辛いのはね、最後にこんなこと聞くんですよ。経営幹部のリーダーシップで考え実行していることの有効性についてどのような情報から確認することができますか。やりっぱなしじゃダメよと、ちゃんとあなたのやってることが有効かどうかをどうやって確認してるんですかと。俺は毎日社員の前で話をしてる言っても、それが有効かどうかってどうやって分かるんですかと。きついでしょきついですよ。でもそれをやらない限り自分の例えばリーダーシップを改善進化させることはできないですよと。
だって自分がやってるやってるって言ったってちゃんと社員一人一人にとか、協力会社の人たちに届いてるかどうか確認しないと分かんないですよね。だから自己改善することは大事だけども大事なのは他者評価です。他者評価です、うん、自己評価すれば絶対甘えになりますよね、うん、他者評価自己改善していくタイプになりますよねということでありました。まあ、こんな風にしてですね、経営にとって大事なことをいろいろ考えてもらいながら行くのが、まあ、経営品質向上プログラムで、これは僕はだからね、本当面白いと思うんですよね。面白いっていうか、きついですよ。だから、気づき、成熟度、そして自分たちはね、どんな姿を目指すの？やっぱり自分たちの行き先が明確になってないとね、それはお客様や社会にとってどんな会社にするのかとか、働いている社員にとってどんな会社にするのかっていうね、やっぱり自分たちのビジョン、目指す姿っていうのを明確にして、で、自分たちの組織の成熟度を上げていこう、人と組織に、ね。で、そのためには気づき、ね、自分たちで考えて話し合って、実践したことを振り返っていく、こういうことを通じて経営の品質が高まっていくんですよと。これが経営品質向上プログラムの秘訣で、今これを、まあ、僕はその全国のいろんな中小企業や、学校や病院や自治体の人にも取り組んでいるんです。でもやっぱり本当に良くしたいっていう気持ちがないとそれはなかなかもう嫌なことなんで、こういうことが、ね、本当により良い社会にするっていう人たちを増やしてですね、いかないといけないかなというふうに思ってます。で、皆さんにですね、もう時間なのでちょっと一個ねお渡ししたのは、じゃあそういうために経営者ってどうあるべきなのっていうのは、もうこれにするのが一番いいかなと思ったので、我々に組織とリーダーシップ研究会のですね、まあ、何度もお邪魔してますが、まあ、長野県にあります稲食品工業、ちょっとお隣同士で稲食品工業って知ってるかどうかって確かめてもらっていいですかね。この本でね、この本で結構有名になりました。日本で一番大切にしたい会社、これ一番最初に出てくるんですよね。稲食品工業と日本理化学工業ってね、神奈川県川崎にあります、チョークを作ってるね、知的障害者が 75% の会社が出てくるんですが、その後こういう本でも有名になりました。いい会社を作りましょうとかね、まあ、リストラなしの年輪経営とか、カンブリア宮殿に行ってまして、で今年ですね、こんなところにも出ちゃってますね。どうすんだろうと思いますけどね。この方がそれを書いた塚越博さん、こっち側が2兆3000億も儲かってるってこの間なんか言ってた人ですよ。トヨタ明夫さんが自分の経営の師匠は塚越さんだと、日経ビジネスで言ったりこういうところで言うので、まあ、なんかものすごく全国から注目を集められてますが、もちろん経営のやり方もね、ここに書いてある通りこういう考え方でやってるんですが、まあ、ともかくね、本当に社員さんがいいんですよ。僕ですね、もういつも言ってね、ちょっと見づらいかな、本社が東京ドーム3つ分ぐらいあるんですが、毎朝来てね、こうやって社員さんが掃除してるんですよね。で、誰が掃除してるかとかしてないかとか管理してないんですよ。管理なしです。管理するだけ無駄だとか言ってますけどね。でね、土日も来て掃除してるんですよ。
好きなんだ。
好きなんですね。家にいると落ち着かないって言ってますから。こうやって来ててね、もうこれ社員さんですから、これ上に乗せてるね。まあ、こういう会社で例えばですね、これ こっちに本社があるんですが、本社があって、ここは県道なんですけどね、この塚越さんって方はやっぱり社員さんにいつも何言ってるかというと、人に迷惑をかけない人になりなさい、いい社会人というのは人に迷惑をかけないんだというとですね、ほとんど全員が車で来るんですが、こっちから来た社員はですね、ここで右折しないんですね、なぜか迷惑かかるからですね。ぐるーっと回って入っていくとか、まあ、スーパーでもコンビニでも遠いところからみんな止めるし、
で改善活動とかいろいろやっていく中で、ある若い社員がですね、これ工場の駐車場なんですが、これ工場ね、ここに県道が走ってるんです。県道が、で県道から見える社員の駐車場の車がだらしなく止まってるんだったら、なんかだらしない会社だと思われるから嫌ですよねみたいなね、ちゃんと止めませんかって言ったら、よしやろうって次の日からこうなったんですよ。すごいでしょ、後ろが揃ってるんですよ。
なるほど、ね、
後ろが揃っててみんな真ん中に止まってるんですね。でも聞いたんですよ、これ大変じゃないですかって。そしたら、いや2分ぐらいでしかかかるんだ、1回降りて後ろ見て戻すんです。でこう言うんですよ、ちゃんと止まってる方が気持ちいいですって、うん、変な会社ですよね。で、ある工場でこれやったらですね、その話聞いた他の工場がですよ、その工場の駐車場は外から見えないんですよ。でもこんな風に止めてるんですよ。山の中から撮ったんですけどね。まあ、こういう社員さんたちがいる会社ですね。で、この写真よりも僕好きな写真見せますね。この写真、この人たちと僕はもう10年以上付き合いがあるんで、まあ、今日これからも懇親会あると思うんですが、よく飲み行くんですよ。で飲み行って散々飲んでですね、よし帰るよって言うとこうなるんですね。
きれいにし
ない方が、必ずきれいにしないんです。
運びやすい。
だから地域の人たちからさん付けで呼ばれてます。稲食さんって、うん、いい会社ってさん付けで呼ばれますよね、うん、で悪い会社呼び捨てね。で稲の人たちは自分の子供を入れたい。毎年30人ぐらい新卒を取るんですが、20人ぐらいが高卒で、10人ちょっと大卒で、20人の高卒は全員高校からの推薦です。で全員とも親から将来稲食で働きなさいって言われてきます、ね、稲食で働きなさいって。で大卒10人取るのに、去年か一昨年は8000人ぐらい来てですね、大変なことになってましたけど、
すごい、
はい、まあ、すごい人気があるんで、はい、まあ、こういう会社がやっぱり世の中には、多分アメリカはですね、こういう会社見に来たと思ってるんですよ、うん、戦後、うん、でこれじゃ製品は勝てないと言って、リーダーシップと経営品質の考え方が生まれた。だから稲食品工業は経営品質に取り組んでるわけじゃありません。でも僕はよくこう説明します。そのボルドリッチを作る人たちが見に来た会社はこういう会社なんだと、うん、だこういう会社見てどうしたらこういう会社になるんだろうっていうのを、まあ、アメリカは考えたわけ でそのためにリーダーシップを変えなくちゃいけないとか、ね、そのためには自分たち気づいて変えていかなくちゃいけないという視点でいったんじゃないかなというふうに思ってます。我々の組織とリーダーシップ研究会も、まあ、これからも引き続きどうやったらその社会や地域、そしてお客様にとっていい会社になっていく、まあ、働く人がともかく働きがいのある成長できる組織になっていくかというのを、まあ、研究していきたいと思いますので、ぜひご参加いただければなと思います。じゃあ時間になりましたので終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。
はい、どうぞ。中国の話聞かないと思ったんですけど、
中国、はい。
韓国でいろいろたくさんの人が日本に来られちゃ
って、
韓国にも日本に来られが増えてくると思うんですが、
はい。
それを見ますと、中国の方が日本に古代の中国を見るということです
ね。何で中国の
日本の中に古代の中国を見る。
ああ、はあ、はあ。
そういう意味で、中国の方が日本の国がこれからどんどん進化する方向になるんですか。
観光でございますからいろんな方がいらっしゃいます。例えばイスラエルからですね、古代ユダヤ人の痕跡を聞きに来る人も結構います。あと輪島がそうです。輪島の、まあ、マレザーの部隊がそうですね、よくいらっしゃいます。ですから多様な観光があるといいんじゃないでしょうか。お買い物の人もいるでしょうしね、それから歴史を見る人も、まあ、為替レートによって多少その変動あると思いますけども、まあ、多様な観光だと思ってもいいんじゃないでしょうか。あと富山号にも来ましたよ、お金持ちの、人たちが三陸食べて喜んで帰ってきましたから、まあ、いろんな方いらっしゃると思います。はい、
しょうもない質問ですけども、
はい、
谷川さんは、
はい、
円盤大社だって言ってましたけど、
はい、
先生は何です
か？いや、円盤大社ですよ。
珍しいって言ってましたよ。
珍しいな。
珍しい。
あのほら、よその業界に行けば大体円満なんだよね。
そうそう、あ、そう
か。東京社
に帰る
んですよ。そうそうそう、
自分のシェアを、ね、奪われるんじゃないかと。
東京に行くときにいつも揉めるわけですよね。よそ行きは大体いいじゃないですか、関係ないってことで、あとは何かございますか。はい、どうぞ。
すいません、今非常にため息が出るような素晴らしい会社を紹介していただ
い
たんです
けども
、実際の会社ってもっと悪くなってますので、そういうふうに仕掛けられたのかもしれない、陰謀論的に考えたら
しいんですけど、90年代の日本の企業ね、私の目から見るとアメリカの悪いところだけ真似しましたよね。
真似したのか、真似させられたのか、制度をいじくらいするのか。
ああ、もちろんその悪いところを広げようとしたアメリカ人もたくさんいました。でそれも制度にしました。ビッグバンもそうですよね。私に言わせると、あれは自分たちが良くなると思って、ほとんどの日本人が経営者や政治家やってました、役人が。だから何にも知らなかったんだと思います。何にも知らないから、まんまと彼らにとって一番、彼らにとって金儲けできる方法に全部変えられてしまったと思いますね。その点で言ったら、そら赤子の手ひねるより簡単だったでしょうね。
一番は多分上場してる会社の、上場してるっていう意味をアメリカが理屈で言ったんですよ。その持ち合いの株じゃなくて株主の権利があった、株主の権利って言った時に最初そうだそうだってみんな日本人言いましたもんね。そしたら途端に手突っ込まれて短期的に利益出せてやられちゃったんですよ。
そういう意味で言うと、やっぱり物知らんざすぎましたね。
証券会社もみんな上場を進めてましたからね。で今でも状況は考えですよね。だから、こういうふうに持ってきたいというのは希望は分かるんですけど、そうなるのかっていう
か。だから、分かってる人と分かってない人の差がすごく大きくて、だから、分かってない人たちは変なものやれるんだけど、やっぱり滅亡のことに向かってるわけですよ。滅亡しかないわけですよ。で、向こうの投資家も最近は、食い物が減って滅亡に向かってるんですよ。日本を食い物にした、中国を食い物にした、でインドはなかなか食えない、ロシアも食えない、で彼ら獲物が なくなってきて滅亡に向かってるんですよ。だから共倒れしてるわけですから。だからその共倒れしていく一方で、例えば上場廃止しちゃった会社も結構あるじゃないですか、日本でもね。物事分かってる人たちは決してそんなの乗っかってませんから、まあそのまあ、なんて言いますかね、その辺の企業によって結構差が大きいと思いますね。
はい、会計基準はどうなんですか。
会計基準は昔と違って、世界一つにするっていうことが万能ではないっていう了解は世界に広がったと思います。だから国としてみてはどうでしょうね、上場企業なんかについては、まあ、世界統一ルールでやった方が企業にとっても有利なこと多いですから、それやると方向だけども、例えば中小零細企業まで全部ね、国際基準に採用するって話はもうなくなったでしょ。みんな絶対そうだと思いますよ。でちょっと日本と外国違いますのがね、日本の場合は大体企業も資本も労働者も自分の国で調達できるでしょ。だからはっきり言って外に対してあまり興味ないんですけども、他の国は大抵ですね、外国企業が外国資本と外国の優待する連れてくれないと何もできないってことが多いんですよ。そういう国はもう生きるために全部オープンするしかないってことがあって、これも味しめるわけですよ、向こうのヘッジファンドの連中はね。だからその辺は日本はまだ中身ある方ですよ、しっかりとね。だって考えてください、日本は今貿易収支黒字だよ。
いいですね。
原発を持ってても経常収支黒字でしょ。
観光で、
で世界最大の債権国でしょ、アメリカ貿易収支経常収支赤字で債務国ですよ。最後どっち勝ったかです、はっきり見てると思います。
いやだからこそこう収奪しに来てる
で取れなかったんですよ、私に言わせると。
あ、そうですか。
もう彼ら、私が理解だと1980年代の初めから例の前川レポート以来どんどん日本に置いてきてますよ、もうだから30年やってますよ、構造改革ってこと。30年やって収支合わせてみたら結局損したかもしれません。例えばゴールドマンサックスにとってみたら多分日本は損してますけどね、結局なんか最後バーバス掴んでますね、うん、だから我が国ってのは不思議なところで、こうなんか最後神が救ってくれる。
神神
そうとしか言いようがなくて、ここまで来てまだ黒字国なんですね。ここまで来てまだ黒字国で、
非常に不思議なんですよね。だからその彼らを追い返すのは簡単なんですよ。ところが日本の経営者自身がですね、そう意欲持ってるところはいいんだけど、持ってないところはさ、ね、それは居座ったままだし、で彼らだって商売で日本の株持ってるんだから、儲かんない会社の株なんか持ち続けませんからね。だからそういう意味で言ったら、売るものは売っちゃうしね。まあ、政治の方なんだけども、どうでしょうかな。まあ、改革いろいろやってるけども、大体あんなもんでしょ。他の人できませんよね。だから、断っちゃいいわけですね。うちは違いますと言えば全部 OK なんで。まあ、必死になんか集団しようとしてるんだけど、私にはせいぜいこの程度ですよね。例えば韓国なんか見てくださいよ。あれ全部持って帰るでしょ。韓国なんかね。あんなのに比べたら、やっぱりなんか日本は不思議な国だなと私は思います。
皆さん、やっぱり基本的にはですね、彼らはお金大事でしょ。で、さっきの話も、日本はお金じゃないよっていう会社を作ればいいわけです。一言で、
そうじゃない。まあ、アメリカってウォール街ですよね。
ウォール街。
そうですよね。
アメリカいろんな会社なんですよ。うわ、ウォール街が変な会社
だ。だから国では作れないわけですよね。
そう、アメリカが悪いんじゃない、ウォール街が悪い。
そうですよね。
ひどいもんです
よ。ウォール街がショッカーですね。
でもあれもかなり今封じ込められてますよ、ウォール街は。昔のようなパワー全然ないですよ。リーマンショックの頃から一斉にこいつら悪いんだっつんで、アメリカ国内でガーってやられたでしょ。オバマガーってやってるでしょ。で最後だからクリントン夫人を大統領にしてもう一回復権しようと思ってるんだけども、どうだろうな、そう簡単にいかないと思いますよ。
たくさん出てますよね。
もう司法省は次々さ訴訟を打ってくるでしょ、うん、で金融のルールすごい厳しいよね、うん、これでさドル安カード切られたらあれ万歳ですよね、あれ。
新しいドルができるんですか。
いや、そんなこともないと思うんですけどもまあとにかく彼らはもう完全にピーク過ぎてますよ、うん、昔と違う。あの大脱走でしたっけね、はいはい、なんか絵がありましたよ ね。アメリカ国内で銀行後、列車後ってレーター後でやって、はいはいはい、うるさくなってたからボリビアに逃げると、ボリビアになろうとしたらなんか見つけられて、あの一斉射撃でみんな死んじゃったと、うん、あんな運命ですよねゴール街ってところは。だからさ、昔のね同窓生ほとんどみんな昭和やめてるよね、うん、今だから我々の同窓生でとか、我々も会社から LTCM が生まれたんだね、あれね。98年にさ、大破綻した LTCM が一番だったでしょ。あれ、ソロモンの同窓生だもんね、やったら。あれが低くやったでしょ。あんで、後までいろいろやってて、日本人でもいたけど、まあ、ほとんどみんなもう廃業してるよね。今なんか、ブイブイ言わしてるんで、聞いたことないよね、金融で。
いや、なんか、マイランドストーンかなんかの、早瀬さんっていうのはご存知ですか。
林さん知ってる？
東京大学の人。
新しい人じゃない？
新しいと思います。
うん、新しい人は絶対世界小さいですから。あのアメリカの金融が本当にすごく広がったのは80年代末期から10年間ぐらいなんですよ。この間に規制も一気に緩和されたから、やりたい放題何でもできた世界で、やっぱこの時の世界を知ってる人でないとやる話はみんなちっちゃい話ですね、うん。最近でも若い人やってるけども、まあ、見てでもなんか見てる世界うんと小さいな。
そうですね、扱ってる規模もちっちゃいです。
うん、
はい、
はい、どうぞ。
たまたま NHK でそのファンドマ、日本人のファンドマネージャーたちが鎌倉で自分たちでその投資会社を、うん、まあ、ご市民に説明してます。お金を集めて、まあ、1億か3億かを受けて、その先ほど今おっしゃったその日本の開発したい会社というのを感銘を受けて投資してるんですよ。で、まあ、今 NISA とか少額投資とかが言われてるじゃないですか。ちょっと全然株は問題感ないんだけれども、高齢者のお金を持ってる人たちはもう安心して豊かに老後を過ごすためのその何
のこと
ってどういうことですかね。なんかすごく私は拒否感があるんですよ、商品には。
はっきり言って簡単に これならうまくいくって投資の対象は一つもないと思っていると思います。やっぱり自分の知ってる範囲でお金は運用するのはそれが一番で、例えばもし本当にお金運用したいなら自分の知ってる会社に直接投資してもらってお金持っていくとか、それが一番ですよね。知らないことのリスクって金融すごく大きいんですよね。だからどっか預ければいいっていかないし、でこれから金融システム考えても国家で一つのファンドの国民の金全部預けてなかなかいかないですよね。まあ新しい投資銀行を作るにしてもですね、まあなかなかそう簡単に大衆のお金を全部また集めてっていうふうになかなかいかないから、まあ正直なところ下手なリスクを負うよりは何もしない方がまだいいですよ。頑固がなくならない分だけ本当それが実態なんですね。で、あの鎌倉のファンドとかいくつかありますよ。日本でもね、いい会社探し投資しようと結構真面目にやってる人も多いですよ。ただポイントはね、会社って行き詰まった時に立て直しができる株主なきゃダメなんです。最近のファンドみんなそうだけども、行き詰まった会社を立て直す時にリストラしかしないでしょウォーレン・バフェットみたいに中身立て直すことができる株主非常に少ないでしょ。だからどんな誰がやってもいいけども、本当にそのファンドが会社に投資して儲かるってのはどんなファンドかっていうと、会社って必ず節目が来るんですよ。節目が来た時に会社は新しい成長に持っていけるような非常に高度な会社のリードができる人、そういうファンドなきゃダメなんですね。非常に数少ないですよ、そういう意味で言ったら。うまくいかなくなった時にこう直してリストラでないってことでね、普段から経営者に働きかけて視野広げてもらってと皆無に近いんですよ。そういう意味で言うとやっぱり金融マンのレベルがまだ低い、と言わざるを得ないです。
高齢者はやっぱり郵便貯金が一番いいってこと
郵便貯金と三菱銀行に半分ずつお金入れといてちょっと金買っとくのがいいです
銀はどうですか。
銀もいいですけどね。はい、どうぞ。
経営品質のことちょっとよろしいですか。
どうぞ。
先ほどもお話を伺いしてて、私身近で介護施設だとか病院の夜間とかでいろんな事件になってやっていて、表向きになかなかできないいくつかあったんですけども、病院だとかそういう介護施設なんかの運営会社がこういうところに入って影響しているという例もあるんでしょうか。
今ですね、
一番大事かなと思ったんですけど、
今年日本経営品種を取ったのが広報園という社会福祉法人です。もともと島根にあって東京にもあるんですけども、あの組織も今やっぱりその人 の, そのまとまりとかやる気とか経営という観点でものすごく大変じゃないですか。ですから経営品質向上に取り組んでるところが多いんですよ。だからこう随分差がついてきてると鳥取の広報園っていうのは、僕もこの間見学行ってきましたけどいいですよ、病院も取り組み始めてます。もともとアメリカはその学校と病院も一生懸命やって、日本は学校がまだそこまでいかない、病院はいくつか経験して組んで、もともといいところがさらに良くなるんですよ。だからああいう視点が入るんでね、
その差が大きいですよね、本当に非常に大きいです。
埼玉県にある川越一郎病院というのがあるんですが、もう20年以上かけてその院長先生がいい病院にしたんですが、僕はその院長先生がやってること全てがベティン先生のリーダーシップそのままだったんですよ。うわ、やっぱり実践してる人いるわと思ってます、すごいですね、やっぱり。だからもともと頑張ってる人がさらに良くなるのも大事だけど、今までそうじゃなかった人がこういうプログラムでもっと良くなるっていうことを応援したいな。それはやっぱりまず経営者の意識が変わらないと結構大変なところなんで、
社会人って言えばぜひそういうふうになっていただきたいと思いました。本当に
森沢君に弟子入りしていただければ。
いやいや
いや他にございますか。よろしいですかね。はい、で来月6月はですね、ちょっと場所を変えまして墨田区の地元の銭湯でやります。町おこしをやってる人たちがいて墨田区でですね、でその町おこしの話を兼ねて地域おこし それからコミュニティという話を含めてこれやりたいと思いますので、別途またあのご連絡いたしますけども、日は決まってんだよね、6月の6月20日の土曜日でございます。時間は10時半からでいいんですよね。で、場所は墨田区でございますので、また今爪の話してますので、構成は同じでございますから、あのまた場所をご連絡させていただきます。そして7月の4日はですね、高野さん来ていただいてますけども、まあ、ぜひね皆さんでお話伺ってですね、とにかくあのいい会社を足元から、ね、作っていきませんと、ね、待っててもうまくいきませんので、ぜひ皆さんのお友達連れてきてほしいんです。7月4日の日はね、ぜひあの高野さんの話を多くの人に聞いてもらって、で意識を高めていただくというふうにしたいと思いますのでね、ご協力をお願いしたいと思います。では今日の、研修もあの随分長時間にわたりましたけれども、これで終わりさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。